QRL アマチュア無線をこよなく愛する各局に向けてお送りする番組 QRL アマチュア無線を生涯の道楽と豪語する JK1MIG が FM 西東京周波数 84.2MHz 出力 20W で JCC1030 からすべてのアマチュア局に向けて送信します。この番組はアマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップラジオショップ59がお送りします。ハロー、私ルーシー、 VK から帰ってきました。 JK1MIG は私のティーチャー。私もアマチュア無線やってるし。よろしくね。さーてと、FT8 でも眺めるかな。
はい、皆さんこんばんは。JK1MIG 鈴木でございます。10月17日、第649回の QRL の時間でございます。まあそんなわけでですね、10月もですね中頃になりましてですね、まあ先週は、全市全軍コンテストですね、 ACAG こちらがございましたね、非常に多くの方が参加をしていたというところでございますけども、皆さんねいかがでございましたでしょうかね。まあその他にも、まあ3連休ということでね、コンテストがいくつかあったかと思いますけどね、大変賑やかな、そんな状況でございましたね。まあさ、そしてですね、先週かな、先々週ぐらいなんですかね、まあ、大きなあの太陽フレアがありましてね、それによって、かなりね太陽の方の活動がですね大暴れしてましたよね、コンディションもそれによって大きく左右されているということでね、非常に影響があって、50メガあたりでもですね、ヨーロッパ方面あるいはアフリカとかですね南米方面、こういったところがですね、まあ、エリアにもよるんでしょうけれども、FT8 などで更新の記録があったということでね、かなり多くの方がね更新されているようでございますね。まあこのサイクルね、かなり、DXCC のエンティティをですね、ゲットされた方多いかなというふうに思いますけどもね、まあ、何はともあれやはり FT8 の出現でですね、まあ、デジタルモードでの、こう QSO ということで、特に50メガあたりでですね、なかなかその DXCC100 にですね、なかなか手が届かないところ、デジタルモードのねこういったものが出現をしましてね、100を達成している、それ以上頑張っているという方がねかなり多くいらっしゃるというところでございますが、まあそんなね絶好調の時期でございますんでね、皆さんお稼ぎいただきたいというふうに思います。さあというわけでございましてね、649回早速スタートをしたいと思います。
アマチュア無線のことなら何でもお任せ、ラジオショップ59はスカイタワー西東京のアマチュア無線ショップです。リグやアンテナ、アクセサリー類の販売、アンテナ工事は大型タワー建設から小型アンテナまで、どんなことでもお任せください。 QRO 変更申請のご相談から無線局登録点検に至るまで、すべて対応が可能です。皆様のご来店をお待ちしております。 QRV。
はい、それではね今週も QRV お送りしたいと思いますけれども、まあ、アンテナの工事その他をですねいろいろとご依頼を受けているという状況でございますけどもね、まあ、そんな中でですね、風が吹いてですね、アンテナがこう破損してしまったとかですね、エレメントが折れちゃったとかですね、いろいろなご要望がありましてですね、まあ、先般もですね、まあ、本来ですと、このグランドプレーンアンテナありますよね、よくねこういったものがですね、このエレメントがもう折れてしまって、折れ曲がってしまってですね、どうしようもないということがあってですね、そちらの方も見に行ったりしてましたけども、まあ、グラスファイバー、まあ、皆さんねご承知の通り GP アンテナ、エレメントは中に導線等で作ってあるエレメントが入っているわけですが、それを保護するためのグラスファイバー製のチューブ、これがねこう施されているというところなんでございますけどもね、このグラスファイバー自体もですね折れて割れてしまってるっていうのは、これはねすごいなと、 なかなかねこのグラスファイバーもこうね手でこう曲げようとしてもなかなかこんな風にならないだろうというそんな感じだったんですけれども、風が吹いてですね非常に強い風、多分突風というかもう竜巻のようなねそんな感じだったと思うんですけど、まあ、こんな形でですね、折れ曲がってしまってるそういった現場をですね、こう拝見させていただきましたけれども、はい、なかなか風の力ってすごいなというふうにね感じるところでございますけども、まあ、そういった中でですね、まあ、ご自身のこう敷地の中でね、全てが収まっているそういうことであればまだいいんですがね、まあ、まだいいっていうかねこれあったらならないんですけれども、この第三者の方に対してね、何かこう、怪我をさせてしまったとかももちろんありますし、壊してしまったというようなことがあるとこれ大変なことになりますので、まあ、このあたり、皆さん保険にね入られている方もねいらっしゃると思いますけども、日本アマチュア無線連盟 JAL の会員の専用ということでですねアンテナ第三者賠償責任保険、これがですね毎年のように、受付をしておりましてちょうどこの10月1日からですね今月からですね12月の2日、この日までにですね払い込みを終わった方を対象にですねこの保険制度というのが利用できるということでございましてですね、保険料は年間で1600円ということなんですが、まあ、年1回募集ということでねちょうどこの時期に募集ということでね今日お伝えしておこうかなというふうに思います。まあね、なかなか一つの敷地の中あたりになりますけれどもアンテナとかタワーの設置をされている方で、年間1600円の保証でですねできるというのがね非常にいいかと思いますね。まあ、なかなかねタワーとかがですね、まあ倒壊するって、まあ、そこまでのね、被害というのはまあなかなかないでしょうけどね毎日のことを考えるとやはりいろんな形でですね、備えておかなくてはならないのかなという感じがいたしますけどね。こういったところでですねやはり保険金の支払いというケース非常に多くなっているということですね。まあ、エレメントがですねやはり風等でですね、折れ曲がって、それだけだったらまだいいんですけどねそれが落ちてしまって、何らかの形でですね影響が出たりとか、まあ、そういうようなところがねあるとですねこれ大変ですからねやはり、こういったところでこの保証をねするというためのものですね。まあ、よくあるのがやはりこのアンテナとかですね視線がやはり老朽化してですねこの倒れてしまったとかですねそういったことがありますし、まあ最近のですね台風ね大風とか、まあ、昔に比べますとねかなりね強力になってしまいましたよね。はい、というわけでまあ隣近所の方へご迷惑をかけたりとかでねそういうケースもまあなかなかあるというところでございますね。まあ、当社でも扱った工事の中でやはり先ほどお話をしたようなですねアンテナの破損というものもありますし、それからクランクアップ式のタワーがですねこの風が吹いている時に下ろすことをですね忘れてしまった、まあ、あるいはですね下ろすタイミングを伸ばしてしまったということで、まあ、降りてこないだけではなくてですね伸びたまま曲がってしまってですねエレメントの一部がお隣の屋根の方にかかってしまって一部を破損したっていうお客様もねいらっしゃいまして、まあ現場見た時はびっくりしましたけどねそういったこともあるということですね。はい、まあ、なのでね皆さんご自身のねアンテナ、普段なかなかですね、下から見てますとね大丈夫そうに見えてもですね実際には点検をしてみますと非常に、老朽化が進んでいたりとかいうケースが多いのでねお気をつけいただきたいというふうに思います。まあ、ルーフタワーでですね、よく足元に、この木を使って木の板をですね引いてる、まあ、そういったケース結構あるんですけど、まあ、あれがですね非常に問題になるということが多くてですね、まあ、木はですねやはり腐ってしまいますんでねこう腐食してしまうと、このバランスが崩れるだけではなくてですね視線がその関係で緩んでしまったり、そういったことからですね風等で、振られてしまって、最悪はもう倒壊してしまうということがですね、まあ、稀にありますのでねこういったところも気をつけないといけないかなというふうに思います。まあ、なかなかルーフタワーとかですね屋根の上のものは、なかなかね下から見てもわからないんですけどもね、結構行くと、こう木の板がですね引いたってそれがもう結構グズグズになってしまっているというケース結構多いのでねお気をつけいただきたいと思います。 まあ、当社の方で、アンテナのルーフタワーを特にね、下に何か物を引きたいという場合には、金属製のですね、まあ、通称腕金と称するですね、金属のものを使ってですね、下に引くというようなケースがありますね。これが一番、将来的にも、腐食とはしませんので、安定して、長い間、お使いいただけるということでですね、お勧めしているところでございますけども、まあ、こういったようなケースがね、あるんですが、まあ、それにしてもですね、やはり万が一の時に、こういった保険が入っていればですね、こういったあの保険金を支払うという、まあ、賠償責任がね、生じてきた場合にですね、こういった形で、まあ、協力ができるということですからね、非常にいいと思います。でこちらにつきましてはですね、10月1日、今月1日からですね、再来月ですかね、12月の2日までがですね、締め切りでございます。で保険期間は来年1月1日の4時からということになっておりますので、年間保険料は1600円。これは1敷地内ということですからね、セカンド借とかお持ちの方はですね、2口入られるとかね、そういった形になると思いますけれども、そういったことでですね、ご検討いただければというふうに思います。手続きにつきましてはですね、まあ、JAL さんの方でですね、送ってきている JAL ニュース、こういったところでですね、加入申し込み表、こういったものがありますのでね、こちらに記載の上送金すると、あるいはですね、インターネットでお申し込みも可能ということでございますので、こちらはですね、会員の皆様方には秋号、今年の秋号のですね、JAL ニュース、こちらの中に同封しているチラシ、これ多分入ってたと思いますけどもね、まあ、こちらをご覧いただきたいというふうにね、思ったところでございます。はい。まあ、本当にね、備えあれば憂いなしではないですけど、いざね、事故が起こってしまうと、やはり、もう取り返しのつかないことになりますのでね、はい。まあ、私の方もですね、そしてお客様にもお勧めしています。もうこれはね、毎年この時期に申し込んでいますけれども、ぜひね、ご検討いただきたいと思います。手続きは簡単ですからね。はい。それで、1年間、安心して無線ができるということでございますので、ぜひぜひご検討いただきたいというふうに思います。というわけでございまして、締め切りがいよいよ12月の2日になりましたが、アンテナ第三者賠償責任保険、こちらの制度についてご案内をいたしました。はい、それではね、楽曲この辺で1曲お送りしたいと思います。今日はね、久しぶりにリクエストがありましてですね、この方はですね、和歌山県の、この方お名前がですね、キャンディーズ大好きさん、005、キャンディーズ大好きさんって005っていうのがついてますが、はい、ありがとうございます。今日はですね、キャンディーズの優しい悪魔、こちらをリクエストします。この曲を聴くと、なぜか中学生、から高校生に進学する時期でもあり、いろいろな思い出がある楽曲の一つです。で、この曲を聴くと当時のことが思い出されて、なんとなく切ない、そして、懐かしい思い出が毎回、感じられる曲ですということでね、いただきました。ありがとうございました。まあ、楽曲はそうですよね。やはり聴くとですね、その当時聴いた時のことっていうのはね、非常に蘇ってきますよね。はい。楽しい思い出とかね、悲しい思い出とかいろいろありますけどもね。はい。そういったことがですね、いろいろとこう思い出される、そんな楽曲ということでございますね。それではお送りしたいと思います。キャンディーズ、優しい悪魔。
きっと人生はもっと楽しい。無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画は、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成課程講習会を各地で実施しています。 QCQ 企画は FM 西東京を応援しています。
はい、それではね、今週も59、お送りしたいと思います。今週もね、結構多くメールメッセージいただきましてありがとうございましたね。本当に毎週のようにですね、こう浮き沈みがあるんですけどもね、今週は非常に多かったですね。やはりね、お休みの関係もあったんでしょうかね。はい、ありがとうございます。早速ね、ご紹介していきたいと思いますが、この方はですね、100% 特命希望って書いてありましたね。大阪の方ですね。そこまでで、あとは以降、匿名というように書かれておりますが、はい。ハンディキを使った更新を改めて頼みました。シャックの中に、あるハンディキ、なぜ購入したのかもわからないという感じですが、久々に、充電をして、これを持って近くの、ショッピングモールの屋上のパーキングから運営してみましたということでね、はい。 ハンディ機の運用では本体の位置やアンテナの傾き具合で信号が大きく変わるので、ハンドマイクを使った方がいいということが分かり、早速注文しました。最適の位置で、相和の時にも、気にせずに運用ができます。こういったことはやってみないと分からないですね、ということでいただきました。どうもありがとうございました。はい、このねショッピングモール屋上ね、結構ロケーションが良くてですね、周りが開けてるとね、思わぬ遠くと更新できますよね。まあ、モービルでですね、買い物に行ってですね、 X が買い物してる間待ってるというケースが結構多いので、そんな場合にはですね、運用しているケース多いですが、今回はハンディ機をねお持ちになったということでございますけど、まあね、やはり、特定省電力の、無線機もそうなんですけど、このハンディ機ね、この本体に接続しているアンテナ、ホイップアンテナでね更新するというのは、特にね400メガとかね、そういった周波数帯ですと、ちょっと位置を変えただけでですね S が大きく変わりますので、でその位置をキープすればいいんでしょうけどもね、なかなかハンディ機に向かって話をするとなるとですね、なかなかこの位置がずれちゃったりとかでね、難しい時があるんですがね、やはりこのハンドマイクを使ってですね、更新すると、これはねやっぱ一番いいと思いますよね。はい、この微妙な位置関係でですね、更新ができるというのは非常にいいですよね。はい、特定省電力の無線機、この 10mW なんですけどもね、やはりこれも、位置関係さえしっかりと合わせればですね、もう数十キロどころじゃないですね、100キロ近く離れているところと、まあ、ロケーションにもよりますけどね、そういったところと更新ができるというのはね非常に面白いですよね。はい、まあ、最近のハンディ機はね 5W のものがねあったり、まあ、電圧によっても変わりますけども、ですので、まあ、せいぜい 1W ぐらいあればね、かなり遠くと更新もできるっていう楽しみがありますんでね、どのぐらいまでできるかっていう限界にチャレンジしたりというようなことも面白いですよね。はい、まあ、ハンディ機はどっちかというといろんなバンド、エアバンドの受信機になったりしてますけどもね、まあ、ぜひハンディ機も持ち出してですね、このような形で運用されると面白いかもしれませんね。はい、どうもねありがとうございました。またね楽しんでいただきたいと思います。またメッセージお待ちしたいと思います。ありがとうございました。続きまして、この方も3の方ですね。和歌山の青木さん、この方はコールサインは、PBX さんですかね、青木さん PBX さん、ありがとうございます。太陽が活発になっています。SSN サンスポットナンバーも200を超える中で50の DX を狙ってますが、これがまたいつオープンするか予測をしてもなかなかワッチを連続しておりますが、タイミングが合わないという状況です。職場でクラスターを見て歯がゆい思いすることもよくあります。かといって休暇を取って狙っていてもそう都合よく開けないのでなかなか難しい。ヨーロッパや南米がオープンするとたくさんの曲が出てきますので、大きなパイルになる前にさっとゲットするのが基本ですが、こればかりはワッチを続けるしかありません。普段はとても静かな50ですが、これほどまでに多くの曲が運用しているかと思うと驚きます、ということでね、いただきました。ありがとうございます。サンスポットなんかね、冒頭でも話しまして、まあ太陽活動がね活発ということで、50がねかなりオープンしてますよね。50ヨーロッパとかですね、南米方面、そしてアフリカ方面とかもですね、こう開けてくると見えてくるということが多いですよね。まあ、ちょっと CW とかね、SSB の方ではなかなか、曲がですね聞こえない、まあ、東方の設備の問題もあるのかもしれないんですけどね、いやどうしてもデジタル系の方が多くなってしまいますけどもね、まあ、非常に賑やかであるのは間違いないということですね。まあ、1回のレコードで80曲以上、もう100曲近くですね、JA の呼んでるリストがバーッと出ましてですね、これはいつ順番待ってくるのかなっていうふうに思っていると、2、3回、まあ、送信すると帰ってきたりというようなことで、なかなかこれはねまさに抽選会ということでよくわからないですよね。はい、いうことですが、皆さん、開けると多くの方がですね、ペディション側ね DX 側を呼んでるということで、それがよく見えてるというそんなところですね。多くの曲がその呼んでるのは見えるんですけど、ご本尊様が見えないっていうケースも結構ありましてですね、なかなか歯がゆい思いするときあるんですが、普段なかなか50メガとかで聞こえないエリアとかがですね非常によく見えたりとかねしてましてですね、コンディションの状況だけでなく、やはり、ね、フルパワーで運用されてるのかなという気がしますけどもね、なかなか普段このエリア見えてこないだろうにっていうふうに思う、曲がですねよく見えたりということでね、皆さん、追っかけてるようですね。それはよくわかる状況でございました。はい、どうもありがとうございました。また来年あたりがピークということでございますけどね、太陽活動まだまだ絶好調でございますんで、 50の DX ということでね、楽しまれていただきたいと思います。どうもありがとうございました。もう一方読めますでしょうかね。この方は埼玉の QGX さん、埼玉の QGX と書いてありますね。ありがとうございました。この方はですね、全市全軍の話題が出ていましたが、毎年参加してます。結果は二の次ですが、今年は3連休でもあり、移動運用も考えましたが、やはり固定で、参加をするということで検討しています。普段はあまり運用されていない局がコンテストの時にはよくつながると、いう方も多く、地方コンテストにも参加されているコンテスターさんが結構多いという感じがしました。コンテストはもともと24時間はフル参加は難しいのですが、深夜早朝でも時々ワッチをすると CQ を出している局、そしてそれに対して呼んでいる局も相当数おられるというのは驚きでございますということで、いただきました。ありがとうございます。やはりね、トップにこう入賞される皆さんっていうのはね、24時間のコンテストであれば24時間フル参加でですね、ガンガンやってるという方がね多いですよね。CW ですとね、やはり、メッセージキーヤーを使ったり、アプリケーションがね発達してますのでいいんですけど、やはり、音声で CQ 出すというのもなかなか難しいですよね。はい。メッセージメモリーを使ってですね、CQ を連発しているという、方もおられますけどね、CW の時と同じようにですね、はい。それでもやっぱり、CW と SSB でもなかなか運用の方法が異なりますのでね、疲れの度合いも異なってくるという感じでございますけどもね、最近なんかだんだん少なくなってきましたけどね、この24時間、これはね、12時間ですとか6時間とかね、短いコンテスト3時間なんていうね、コンテストもありますけども、短時間集中でコンテストするという意味では良いかと思いますけどもね、そのうち、オール JA とかね、全市全軍このあたりも含めて JR の方では、24時間をやめて12時間にするという動きも出てくるのかもしれないんですけどもね、やはり、コンテストはね、非常に楽しいということでございましょうかね。ありがとうございます。結果はね、どうだったのかと思いますけども、先週、ACAG、参加されたと思いますけどもね、またその辺の結果など教えていただきたいと思います。はい、というわけでね、今日は以上でございます。
ショートブレイク。
JF2、FIU、ジュリエット、フォックス、フォックス、インディアユニフォーム、丸川です。いつもコンテストが主体のオンエアです。聞こえましたらよろしくお願いします。豊橋です。はい。コンテストしかやってないです。はい。はい、そうです。はい。一応とりあえず。はい、鈴木さんの時は最後に QRL って打ってますので。ちょっとなんか、ちょっと失礼ながら通路が狭めかなっていうような感じが、奥行きというかですね。いや、もうすごいと思います。身動きできないぐらいでした午前中は。はい。アイコムの例のやつ見ましたけどね、80万ですか、てんてんてんっていうのはこんな感想です。別室とか別のラックにということ。なるほど。80万はな。こちらこそありがとう。頑張ってください。
こんにちは。 QRL の、ブースにやってきました。 BCL NEXT という、Facebook、やっています武井正と言います。よろしくお願いします。コールサインはもう今だってハムやってないけど、昔は JO1BHK っていうのがあったけど、今はアマチュア無線はやってません。BCL もね、はっきり言ってもう冷めちゃってます。このコンディションね、悪化でもう、はい、どうもありがとうございます。
はい、それではですね、エンディングでございまして、あっという間でございますが、今日もお聞きいただきましてね、ありがとうございました。アンテナのですね、第三者責任番組、これがですね、番組のコーナーのところでもね、お伝えしましたけど、10月1日から始まっておりまして、12月2日に、までにですね、保険料の払い込みが終わればですね、1月1日から1年間、 保証されると、保証というかね、保険に入ることができますのでね、ご検討いただきたいと思います。これ年1回なんですよね。この時期じゃないと、入れないというのがありますのでね、ぜひね、ご加入を検討された方がよろしいかなというふうに思います。本当にね、風もそうです、台風のレベルとかですね、そういったものがもう本当にね、以前と比べるとかなり増してますんでね、怖いですよね。はい。で、毎回大風が吹くたんびにですね、アンテナのことが気になってしょうがないんですが、まあその時はね、別に心配したところですね、しょうがないんですけどもね、まあせめてもの安心をね、するためにもこういった保険よろしいかなというふうにね、思います。まあ、ちょっとね、この修理費っていうのはね、なんやかんややるとやっぱり100万円以上かかったりとかね、当然ありますのでね、はい、非常に、怖いわけですよね。また、あのエレメントがですね、落っこってですね、駐車中の車とかですね、そういったところを屋根にね、突き当たったりなんかするとね、それだけでも、かなりね、補修費用な修理費用かかりますんでね、こういったところでも、安心ですよね。はい。もちろんね、こういう、そういうことが起こらないように、日々、そのメンテナンスっていうのはね、重要かと思うんですけどね。はい。ぜひ、ご検討いただきたいというふうに思います。じゃあ、それと、まあ、今日ね、メールの中でもね、ありましたけど、このハンディキーで、このハンドマイクを使うっていうね、お話ありましたよね。これ、特賞とかを運用されてる方はね、お気づきかと思うんですが、これすごく重要でですね、はい、ぜひ、私どももですね、ハンディトランシーバーを、お買い求めのお客様にはですね、大体ハンドマイク、こちらもご検討されたらいかがですかってことでね、まあ、商売的に言ってるわけではなくてですね、この方が便利なのでっていう、それだけのことなんですけどね、お伝えしてますけど、まあ、ぜひぜひ、ハンディキーをお持ちの方はですね、運用、ね、される際、ハンドマイクがあると便利ということでね、ぜひそちらの方もお持ちでない方はね、ご検討いただきたいというふうにね、思います。はい、というわけでございまして、本日もお聞きいただきましてありがとうございました。また来週お会いしたいと思います。
私、ルーシーです。もう終わり？この番組は、アマチュア無線のことなら何でもお任せ、スカイタワー西東京のアマチュア無線ショップ、ラジオショップ59がお送りしました。
それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。こちらは JKYMIG 鈴木でした。 73&88、 さようなら。
JOZZ3AUFM お聞きの放送は FM 西東京です。周波数 84.2MHz、 出力 20W で西東京市よりお送りしております。